これからですね、会議の皆さんから質問あるいは感想なり、意外と賜りたいと思います。先生はちょっとそのままのお席でお待ちください。ご質問あるいは感想と遠慮なくどうぞ。
はい、
どうぞ。お名前はですね、お名前を
服部の小林明です。先生の方は何冊もお返ししました。
ありがとうございます。
私自身が高校時代ですね、不登校で1年休学して大学も同じような理由で取材しちゃったんですね。物質的な感じで、で、まあ、わんさまでね、まあ早朝研修とかね、毎日出てもう何歳ですけど、もう、30代からおばんが様の健康なんですけど、心身的に。でも私がそれだけそういう経験を持っている時に、今引きこもりの方とかね、会員さんのお子さんとかね、まあ、それでなくても、まあ、近所の人とか、30代のぐらいの、まあ、男性とかね、まあ、主に男性が多いって、まあ、引きこもりの方は結構いるんですけどね、知り合いのお子さんで。でも、お父さんもお母さんも手に投げちゃってね、もう結局、まあ、特に、対外的にね、どっか病院とかそういうのもしてないみたいなんですけど、自分の経験から、まあ、すごい本人もね、まあ、大変だと思うんですね。本当に先生もね、こう診療所に行ったりすればいいと思うんですけど、なんか、まあ、声も今日も来てないし、ということで、まあ、そういう方にどういう、ね、案内をしたい、お願いしたいと思います。
あのね、自分もうつっていう病気を体験したことあるんですよ。結構長かったんですけど、その時一番嫌だったことを話すといいと思うんですけど、自分がうつで嫌だったのは、元気な人に会うのは嫌なんですよ。いわゆる、なんでかったら、自分自身が熱で言うと38度9度で生活してるのに、元気な人は36度で、健康領域の人間と病態層ってもう噛み合わないんですね。そういう時、一番嬉しいのは、まあ、病気を理解してくれる人間ね。一番嬉しいことは、俺もうつだったとかね、俺もアルコール依存症だったとかね、そういう自分を理解してくれる人間が一番安心感を持つんですね。ですから今のお話の中で治そうとするのは、その方おいくつぐらいですか？
30代。
じゃあもう全然70代の小林さんですよね。小林さんと30代のその方とは年代精神が40個違うから、流行センス文化噛み合わないから、それでこちらに引きつけるのは難しいけど、30代なら30代ぐらいの女の人、その近い人に小林さんが指導してね、小林さんがその患者じゃなくて周囲の人に、年代が同じぐらいの人に安心感を持つ指導をしてね、間接的にこう言った方がいいでしょうね。直接的に何かをやれとか、そういうのをその人は一番嫌うと思いますね。安心する言葉、それはよくわかるよ、自分も体験した、よく理解した、そういう感じがいいんですね。直そうとか、まあ、よく心の本に励ましは多分って書いてあるんだけど、よく親で僕の本を出しといて読めっていう人いるんだけど、39度40度熱あるのはうつ病で、そういう状態に本なんか絶対読めないし、どんなにいい話でも、その人は今日来てもね、僕の足プラスにならないですよ。頭に入んないから。そういう人にとっては、理解することを周囲がやってやるのがいいと思いますね。
先生のところであれですか、入院とか、その診察してもらえるんですか？
うちは来なくて、うちでもやってますけど、うちは電話とかね、東京の人はこう来てね、いろんな方が指導してやってますけど、まあその方だったら心療内科ね、そういうとこ行って、まあカウンセリングを受けたり、そういう感じがいいんじゃないですかね。それで困ったら、今日本あげますから、電話してください。
はい、ありがとうございます。はい、その他、どなたでも、ご質問なり、ご感想なり。私は非常に朝方人間で、
最初先生のお話があったように、やっぱり11時に寝て5時に起きるのが人間なんですが、うちの嫁さんはどちらかというとやっぱり小さい頃から夜型の生活をしてまして、で子供を産んだ時にちょっとやはり緊急的なもの、いろんなことがありまして、うつになりまして、割と、夜型の生活というか、遅く起きて、遅く起きるような生活をしているんですね。で、やっぱり生活リズムが合わないんで、どうしてもこう、いざこざというか、私はどうしてもパパパパやるのが好きな子なんですけど、嫁さんはどっちかとゆっくり、で、自分のリズムに合わせてほしい。嫁さんは嫁さんなりに苦しいと思うんですけど、そういう夫婦の中で、どういうふうにお互いに考えていったらいいかと。
まあ、違う言い方で関さんね、人間関係の、やっぱり人間関係の続く方法っていうのはね、感謝のない人間関係って続かないと思うんですよ。感謝のない人間関係は続かない。それが一歩引き下がらない人間関係も続かないと思うんですね。今日ね、うちの家内来てるんですよ。で、これ夜型あったの。で、結婚する条件が早起きってこう言ったんだけどね。人はやっぱ内情なんですね。早起きしてる、ちょっと足しね。これ、家内で。じゃあいいですか。49名のミス東京。あ、関係ない。でね、この状況で、彼女はね、夜型だったんですよ。まあ、その、秘書課にいて、会社のオーナーも、いわゆる秘書を5年ぐらいしてて、障子会社いて、それで割と知恵が逆転あったという、結婚してね、なんか週1回だけ朝起きるようになってくれたの。それでもね、やっぱり自分で思ったのはね、先ほど言った人は変わらないからね、関さん家の場合ね、関さんが早起きをして、本人は早起きを本人にさせようとする必要ないですよ。どういうことだったら、まあ、早起き会に来なくてもスコーレの本を読んでいただくとかね、自分がしっかりして相手が早起きをしなくても自分がその教えを本人に教えていくとかね、自分が早起きのオーラがあれば、これから多分30年40年一緒に生きていくと思うんですよ。その最後の方でね、早起きをしてもらっても、いや本当それでいいと思うんですよ。今すぐやんなくてもね、3年後5年後ね、早起きをしても、そのためにはね、自分がしっかりしていく、でやらせようとしない、そうするとね、向こうも自然に変わっていくと思うんですね。ですからスコーレの朝の研修出てるでしょ、関さん。で奥さんは出てるんですか。うん、だからそれでいいですよ、時々で。そういう感じで、何しろ自分が一生懸命勉強してください。で、相手を変えようと思わないで、そのオーラを伝えてください。
ありがとうございます。その他、ご質問、ご感想と。はい、どうぞ。
はい。
多摩大学の学生の4年の久保田義雄といいます。私は典型的な夜型人間なんですけれども、小さい頃から朝起きるのが苦手で、さらに今は、夜居酒屋のバイトをやってるんですよ。そのせいで朝結構重要な用事などがあったりしても起きれないことが結構あるんですけども、私はそれを低血圧症なんで、そのせいかなって、逃げたり教えたんですけども、やはりそれは自分の意識の問題になるのですかという質問
です。久保さんですよね。
はい、そうです。
久保さん今いくつ。
今23になります。
23、
はい、
23の時僕はね、超夜型、いわゆるね、大体中学高校から30歳ぐらいまで崩れて、ほとんど夜型で、30で、29で結婚したんだけど、それで目覚めてまた朝起きになったんだけど、夜型を経験した人間が朝型に変わるのはすごいいいですよ。どういうことかって言ったらね、早起きと朝起きって違うんですよ。 早起きと朝起きって違う。朝起きってのは朝早く起きることなんですよ。病気になった時とかね、それ以外に会社を起こして出世したいっていう人間は、日本人の平均起床時間6時42分より2時間ぐらい前に起きる。5時4時半に起きる。これ朝起きって言うんですよ。健康をコントロールするとか出世したいとか意志を強くしようと思ったら朝起きがいいと思うんですよ。あなたはね、早起きすればいいですよ。早起き、早起きって何かって言ったらね、先ほど言った脳の眠り、体の眠りは2時間なんですよ。で、6時間ぐらいの睡眠、何時に寝ます？
大体夜4時、5時。
夜って明け方明け方でしょ明け方でしょ明け方でしょ明け方の4時に寝て、朝10時に起きると早起きなんですよ。わかんないし。明け方の4時に寝て、朝10時に起きて、6時間後に自分の体内時計を起こすと早起きなんですよ。朝起きってのは日の出とともに起きる起き方なんですよ。早起きってのは体の体内時計、これも早起き、それは6時間後なんですよ。だから今コンビニとか警察官とか看護婦さんで24時間とか時間が夜勤の人がいるんですよ。そういう人たちは朝起きじゃなくて早起きするんですよ。早起きって何かって寝る時間に対して6時間後に一定に起きる。3時4時寝て6時間後4時の人は朝10時起きても早起きなんですよ。体が眠ってそれによって6時間後にいつも起きる。でこの場合もね、5時6時寝ても10時起きる。で2時3時寝ても10時起きる。起きる時間を一定で寝る時間がバラバラでも早起きになるわけね。健康という状態、それを保っていくと朝起きができますよ。意志が強くなって。自分はそれで変わったからね。だから決してあなたの今考えは遅ない朝の子やってますよ。バラバラでしょ？ね。それより起きる時間を一定で自分の寝た時間の6時間後に起きるとそれ早起きですから、そっから少しずつ変化して、まあ休みの日あるでしょ？
はい、あります。
寝ないでスコール行く。断眠療法、断眠療法で、スコール行ってじーっとやだな、疲れんなって後ろの方でこうやって、で帰ってくると疲れるから、でその日早く寝ますからね。寝ない断眠療法で行って、それで早寝早起きに戻す、そういうこともできますからね。まず朝起きじゃなくて早起きをしてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
まだ時間でございますので、ご質問ご感想どうぞ遠慮なくこの際です。はい、どうぞ。
白岡ブロックの小川と申します。どうも貴重なお話ありがとうございました。早朝研修出席のおかげさまで、4時前に自然と目が覚める状態なんですが、それでおかげさまでとても健康状態良くなったところなんですが、主人の仕事の関係で深夜1時15分に車で迎えに行くことがたびたびあります。そうすると就寝が2時ぐらいになるんですね。で、仮眠の取り方っていうのがすごく難しくて、睡眠不足が続くと日が暮れるともうたためをするような状態になって、すごく体調が悪くなってしまう。お話を伺って2時間サイクルだって聞いて、9時子供が寝るのと同時に9時から11時をコアの睡眠時間にしようかなと思ったんですけれども、そういう感じでよろしいでしょうか？
眠りってのはね、リズムなんですよ。だから先ほどの久保さんとね、小川さんだよね、全くね、眠りのリズム変わっていいと思うんですよ。自分はいつも3時起きなので、寝るの11時頃で4時間、しょっちゅう歌わないですよ。もう何かあるとこう寝てますね。でそれ僕のリズムなの。リズムっていうのはいい悪いないんですよ。自分が自分のペースで作ればそれでいいわけね。で旦那、愛する旦那をね迎えに行ったり、そういうのは目的意識絶対そうでやった方がいいですよ。で途中前に寝たりね、で起きたりね、で自分の一番いろんなことをやって合うリズムをやっていけばいいですよ。
わかりました。どうもありがとうございます。
だからこれがいいってもないから自分で作っていいんじゃないですか。それがマイペースね。
やってみます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。まだ時間はございますので、どうぞご遠慮なく何かありましたら、感想なり何でも結構でございますが、よろしいでしょうか。それでは先生どうもありがとうございました。
最後に、まあ、不完全な人間がね完全になっていくんで早起きするんですけど、早起きってね、今僕55なんですけど、これがいわゆる10年経って65、20年経って75なんですけど、75でやめちゃったらね、もう全然意味ないんですね。だから早起きってのはね、死ぬまでやんないとダメだと思うんですよ。死ぬまで、で死ぬまでやるためにはね、今失敗してもね、3年後失敗してもちっとも怖くない。まだ20年ぐらいあるから。だからあっさりなるね。人間ってのは完全っていうのは死ぬまでできないと思うんですよ。勉強してても会長が今日この勉強をやめたら、会長やっぱ立派な会長でもやっぱり不完全になると思うんですね。だからずーっと勉強すると思うんですね。だから僕会長についていくんだから。だから早起きってのはね、20年30年やんなきゃダメですよ。20年本当に。でそういう状態で人間少し変わりますから。ですから20年30年だから、今日ダメでも1週間後ダメでも慌てないでください。全然年間トータル一生の間にできるようになればいいと思います。以上です。ありがとうございます。
今日お客にあったポテトがロビーの方で、販売しておりますので、どうぞご興味のある方、帰りにご購入、いただきたいと思います。
質問した人はター
であげる。あじゃあもう一度まだ質問どうだろう。よろしいでしょうか。
質問した人は前に言ってください。
じゃあ質問した方はですね、ロビーの方で、意思表示して確実に受け取ってください。